5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳。おはようございます、近森充です。今日土曜日だということもありまして、少しですね、DX や NFT とかっていうこととは外れてですね、自分なりのですね、考え方っていうものをですね、お話ししたいなというふうに思うんですね。今日のテーマはですね、自分ごとにしたいなら誰かの言葉を なぞらずあなた自身の言葉で表現してみましょうというようなタイトルにしてみました。言えてないですよね。自分ごとにしたいなら誰かの言葉をなぞらずあなた自身の言葉で表現しましょうというタイトルになります。まあ、これタイトル読んで字のごとしなんですけれども、まあ、大体ですね、私もコンサルタントの端くれをしているとですね、やっぱり自分がこういろいろお客様にお話ししたりとか、こうセミナーとか講演でお話をするときにですね、やっぱりこう、前提となる資料とか、それから社会の、いろんな事例だとか事象だとかものの考え方っていうのはやっぱりどっかから引用するケースってあるんですよね。ただそれをそのまま受け売りでお話ししてもですね、やっぱり自分ごととか自分の言葉じゃないのでなかなか伝わらないっていうのがあるんですよね。で、特に、まあ、これ私今コンサルタントっていう話をしたんですけれども、例えばの話、これネットでいろいろ毎日情報を見たりとかね、ニュースで見たりとか、そういったものも全部あるんですけど、大概の場合っていうのは外から入ってくるソースですよね、情報なんですよ。で、生まれてこの方、やっぱり人間が成長する中に外から入ってくる、まあ、外的な、いろんなこう情報っていうのはもう毎日のように、本人が意識しなくてもですね、どんどんこう蓄積されていくもんなんですよね。で、それを自分が、その情報をですね、咀嚼して自分なりの解釈にしてとか、自分なりにこうね、いい方向か悪い方向が別にしてですよ、自分の解釈をして自分自身の中に取り込んでいるのであればいいんですけれども、やっぱり多くの場合ですね、なかなかそうもいかないんですよね。で、特にその自分がこうどっかで聞きかじったりとか、知ったことについてはそのまま、まあ、伝えてしまうということになるわけですね。まあ、字面のまんまね伝えるってことはないと思うんですけれども、まあ、ある程度ですね、こうてなんていうんですかね、その情報といっても、もう完全にこう出来上がってる情報とかっていうとね、それをやっぱりこう、咀嚼したりとか解釈するっていうのは結構難易度が高かったりするものもあるわけですよね。ということもあって、まあ、自分ごとにしたいということはどうしてそういうふうにしなきゃいけないのかっていうことについてちょっとお話ししますね。それは例えば私音声配信とかをこうやってるんですけど、私の場合特に、何かこう調べてお話しするってことはないです。毎週水曜日の本編に関して言うと、シナリオライターの、堀内隆さんがしっかりとこう情報を調べてくれて、でそれに対してどういうふうな、内容を2人で共有してお話をしていくのかっていうことについては、これはもうある程度プロの、手がかかって、私のところに私と一緒にこうね話をするっていうことが決まっているので、まあ、ある程度その辺のね前提をお互いの、まあ、いわゆるスタンスだったりとか、それから、話す内容だったりとか、キーワードの解釈だったりとかっていうのを事前に打ち合わせをしてですね、それで お届けしてるんですね。ところが毎日こう、番外編といって水曜日以外に放送してるものっていうのは、大概の場合っていうのはもう僕はあんまりそのソースを見ないで話してるんですよね。だからたまに、なんだっけなとか、どういうふうに言えばいいんでしたっけとかっていうふうに言ってるのは、もう完全に頭の中から出して話してるケースが多いんですね。で、今もそうなんです。で、この自分ごとにしたいなら誰かの言葉をなぞらず、自分自身の言葉で表現しましょうっていうのも、一旦はそのタイトルを今考えて話はしてますけれども、そのタイトルを何でしょう、作る前にあった出来事があるんですよ。実はまあ今日ちょっと今外出をしていて、まあ、今外出先から撮ってるんです。外出先で撮ってるんですけど、外出して、でその時にたまたま、まあ、ある人から言われた言葉、まあ、ある人っていうのはまあ大体先生と呼ばれる人ですね。先生と呼ばれる人から、お話があったものを自分なりに咀嚼して今こう話をしてるんですね。で、その咀嚼したっていう時に何が起こったかっていうと、自分の腹落ちがあったわけですね。あ、なるほどねと、そうだよねっていう、まあ、その言葉に対しての気づきですね。別に言葉にしなくても、今僕がこれを話さなくても、先生から言ったことに対しては、そんなの当たり前だよねとか、それはそういう通りだよねというようなことは 自分自身の中にはあるんですよ。だけどそれを、あ、なるほどね、それを皆さんに今度お伝えをするという、自分がねお伝えしたいというふうに思った時に、自分なりの言葉で皆さんに伝えられてますかっていうのが大変重要になってくるんですね。でこれね、何がそれで重要なのかっていうことを今言いたいかっていうと、例えばですね、冒頭言ったコンサルタントの端くれですというふうに言ったんですが、やっぱり私が言ったことをそのまま受け入れで会社の中に持ち帰る方っていうのも一定量やっぱりいるんですよねごめんなさい。でそれは私でなくても一緒です。例えばコンサルタントの先生や講師の先生が言ったことを会社にそのまま持ってって、あの先生が言ったんだからそのままこういうふうに使えばいいじゃんとか、こういうふうにやればいいんだよっていうことをそのままお伝えする方っていうのがいらっしゃるんですよね。やっぱりその伝えられたことっていうのにはオブラートがかかってたりとか、それからもっと深く深掘りしなければいけないことっていうのもありますんで、あのそれをね、あのなんでしょう、聞いたまんまを使うなっていう話ではなくて、一旦自分の言葉に置き換えてみるっていうことがいいと思うんですよね。でそのトレーニングっていうとか教育っていうのは、あの私もよくやったりするんですね。例えば IoT の導入計画書っていうのを、皆さんに書いてもらいましょうということでワークをしたりとかっていうのはあるわけですよね。で当然ですけど、あの細かいね、会社の例えば目標とかビジョンとかっていうものがあった時に、会社としてはそれをね明文化しているわけなんですけれども、その後に続く、じゃあ例えばそこから、どういう、まあ、手法を使ってどういう手段でどういう戦略で、IoT を導入したいのか、導入するのか、またその導入をした後何を目指したいのかっていうことについて、自分なりのやっぱり、解釈がないと、意見がないと先進まないですよねということなんですよね。でそれは自分なりのって今言ったんですけど、そこで明文した内容が今度皆さんね、皆さんっていうのは会社の中のいろんな部署だったり関係者の人たちにこう伝わっていくということで、まあ、ある意味その人がエヴァンジェリストという役割になるかもしれませんけれども、それが会社の中を一人歩きしていって、皆さんがそれをまた腹落ちさせるということが必要になってくるんですね。まあ、これは合意形成というところにつながってくるわけなんですけども、その時にいやもうこれね、専門家の先生がそういうふうに言ったんだから、それをねまずあの自分たちの命題にしようという話のいわゆるキーワードだったらまあいいんですけれども、中身についてもね、そのまんまこういう考え方でいきましょうねっていうのはちょっとね、それ語弊が出てくるかなというふうに思うんですよね。その私に限らず、何かをね、あの、聞いてというのは、まあ、それをね、あの受け取って、でそれを受け取った結果、それをですねやっぱり自分たちの会社の中に当てはめていくということが大切です。なので自分ごとにしたいなら、誰かの言葉をなぞらず、あなた自身の言葉で表現してみましょうの、出だしのところはですね、あのそれなりの解釈をしましょうということになります。例えば、そうですね、 DX 推進をしたいなら、コンサルタントの先生の言葉をなぞらずに、あなた自身の言葉で社内の用語を使って表現してみましょうとかですね、まあ、そういう解釈になっていくのかなと、そういうような言い方になってくるのかなというふうに思います。まあ、もちろんね、受け売りでただ単純にね、受け取ったまんま会社の中に流しますとか、それで計画書を作りますなんてことはまあほぼないとは思いますけれども、ただもっとね、あのその負荷なんていうんですかね、にあの会社としての、取り組みではなく、もっとね身近なところでの話でいくとね、やっぱりどうしても受け入れ、あのねこう、そのまま受け取ってしまう、そのままあの発信してしまうっていうこともないとも言えないんですよね。で特に私に限らず、その音声配信をやってるような人たちっていうのは割とね、情報ソースをしっかり持ってくる人もいるんですよね。で、まあ、これこれこういうところに書いてありました、こういう記事の内容でみたいなところもありますし、それから、どっかの本をね引用してきてっていうのもあると思うんですけども、聞いてる方としてみればすごい あれですよね、あの私なんかもそうなんですけど、やっぱりね、そういう音声配信っていう一定量のフィルターをかけて放送とかね、こう言葉を聞くと、あの真に受けるっていうんですか、あのそれが正しいとかね、あそうなんだっていうふうにやっぱり 100%、まあ、100% ね、あの聞いてるときはですよ、聞いてるときは 100% 正しいと思ってやっぱり体の中に入れちゃいますよね。頭から、まあ、耳から入れて頭の中で、置いといて、でそれが結局次の時に何かの役に立つだろうということで、まあ、インプットしておくわけですよね。 だけどそれが本当に正しいかどうかっていうのは後にでね調べてみなければ当然わかんないわけですし、そういったことをねやっぱりした方がいいんじゃないのかなと思う反面、私もそうですけれどもやっぱり一時情報っていうんですかね、その聞いた情報まんまをですね、やっぱりどっかで話したりとかね、あこんなこと言ってたなっていうものを、そのままね置いておくっていうケースもの方がやっぱり圧倒的に多いんですよね。まあそこまでねやっぱり自分自身で全部を調べるということはねなかなかできないので、まあそれよりもやっぱり関連するねキーワード、例えば、本当にこう情報と情報をねこうつなげていくっていうんですかね、まあいわゆる引き出しが多いって言われてる人は多分そういうケースになると思うんですけれども、いろんなね情報をやっぱりこうね小出しにできるとか、それから、引っ張り出してどんどんこうね、事例をお話しできるなんていう人っていうのはとても素晴らしいというふうに思うんですよね。まあその時に一つ一つね 100% 正確な情報で、仕入れてお話をしているとは限らないので、まあ、そういう意味ではね、どういうふうに扱うのか、その情報やその内容をどういうふうに扱うのかっていうことも、まあ、大切になるっちゃ大切になるのかなというふうに思いますね。はい。で、さっきの冒頭の、ところでいくとですね、まあ、自分ごとにしたいなら誰かの言葉をなぞらぬにっていうことなんですけど、これなぞるっていうことはですね、まあ、いわゆる写経っていうのにちょっと近かったりするんですよね。だから写経が悪いわけじゃなくて、結局例えば IT 用語だったりとかデジタルの話もね、こうしょっちゅう話をしているとなんとなく自分の中の何でしょうね、体の中にその要素が含まれてくるっていうんですかね、最初は例えば意味がわからないことってあると思うんですよね。例えばインターネットを始めてその何イサネットとかね、イントラネットとかから LAN とかね、ローカルワイドエリアネットワークとかね、それからIoT とかの世界になってくるとセンサーとかね、まあ、いろんなこうキーワードがバンバンこう新しいものが出てくるとね、最初は本当何言ってるかなさっぱりわかんないっていうのってあるじゃないですか、ね、横文字ばっかり並んじゃってみたいなね、だけどそれをね常にこう話したりとか発信したりとか、やっぱりね調べながらでも自分自身の中にねこう少しずつ貯めていくと、それがまたね点と点が線になり、線と線がね一体になりみたいな形で、まあ、自分自身のね頭の中のいろんなね情報の関連性っていうのが生まれてきてね、でそれが結局仕事の役に立ったりとか、自分自身のスキルアップの役に立ったりとかね、仕事の成果っていうものに役に立ってくるということになりますので、まあ、そういった意味では自分自身の言葉に一旦置き換えたりとか、自分自身でまとめてみる、自分の表現ですね、自分自身の言葉で表現してみるっていうことが、まあ、ある意味その、とても大切になってくるということになるんですよね。まあ、そういうね訓練やトレーニングみたいなものもねやっぱりしっかりした方がいいのかなというふうに思いますし、特に、まあ、私もそうですけれども、外に向けてね発信する人っていう人にしてみたら、やっぱりねそういったところをね常日頃からやっている、もちろんそのトレーニングをしたりとかね、訓練をして、そういうのスキルを持ってたりもするということもありますので、まあ、気をつけてやっていきたいななんていうふうに思います。まあ、今日はねそういった、自分自身のことも含めてですね、お話をしてみました。はい、今日土曜日なんですけれども、はい、土曜日だから何なんだよってこともないですけど、まあ、ワールドカップでねサッカー勝ちましたから、次のね、トーナメントですよね、チュニジアと戦うということになりますので、まあ、今日じゃないですけどね、今日じゃないですけどチュニジアと戦うということもありますのでね、またサッカー楽しみにしたいなというふうに思います。なんでサッカーの話ぶっこっちゃったのかちょっとわかんないですけども、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。